皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はこのしばらくこのエレミアは神様からこのユダの民に対してのこの厳しい戒め、裁きを語り続けます。もちろんそれは神様が戻ってきてほしいという願いを込めて語り続けるわけですが、ほとんどの人々はそれに耳を閉ざし、そして同じような預言者たちは妨げました。今日の箇所はこのシェマヤという預言者、まあ預言者と呼んでいいのかわかりませんが、自称預言者ですね。彼がこのエレミアの言葉、そしてエレミア自体をこの非難しました。そのことにおい、そのことが書かれている箇所です。今日もそこから神様の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。
エレミア書29章24節から32節。それなのになぜ今あなたはあなた方に預言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのです。祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせた時、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い遅れ、主はネヘラム人シェマヤにこうおせられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に預言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤとその子孫とを罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ、彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。
今日まず第一番目に見たいのは、神様はどういうお方でしょうか。神様は必ずあなたの味方です。必ずあなたの味方です。エレミアはここでこの神様からはっきりと語るように伝えられました。そしてエレミアも語りました。ここで普通に書かれていますけれども、この状況から見るとエレミアがこの神様の本当に語っている言葉をそのまま伝えられたというのは、かなり厳しい状況だったということがわかります。もうほとんどの預言者と呼ばれる、今日ここで出てくるシェマヤという自称預言者も反対しました。まさかこのバビロンに捕囚に行ってバビロンの地で繁栄しろなんて神様が言うわけがない、そのようなことを言いながら、要するにもうこの彼らは早く帰りたい、自分の国に戻りたいというその中にあるのにもかかわらず、そこに根を下ろしてそこで繁栄しなさいと神様が語っている。自分たちのやりたい方向と違う方向を語っている。語る側としても本当に厳しい。内容だけでも厳しいのにもかかわらず、もう他の、本来味方である人々からも敵視されてしまっている。今日の箇所のように非難されてしまっている。本当に勇気のあることだったと思います。勇気と使命が必要だったでしょう。でもこのエレミアが一番理解していたのは、神様が必ず自分を守ってくださる。神様は常に自分の味方であるということを確信していたからこそ、このようにはっきりと語ることができたんだと思います。現に神様はここでシェマヤを裁きます。このエレミアを妨げようとしたシェマヤに裁きを語ります。エレミアを守ってくださいました。神様は私たちにもどんな状況、今私たちの目の前が本当に厳しい状況にあって、もうこんなの 100% 自分はもう無理だと思うようなところにあっても、自分に与えられた場所、自分に任されたことをしっかりと握りましょう。その時神様は必ず守ってくださいます。どんなに 100% 人間の目ではもう無理だと思うような時も、神様は必ずあなたの味方です。神様に信頼しましょう。二つ目は、ここで神様は、今度はシェマヤの犯した罪、何を犯したかというと、この神様の言葉を妨げました。何をしたのか、エレミヤの神様が語っておられるその言葉を妨げました。イコール神様の働きを妨げたということです。神様はそこに厳しいメスを刺されます。神様の器が、神様によって選ばれた牧師先生や宣教師、またある場合は神様が使わされたそのグループの中のリーダーかもしれません。その働きを妨げるということは、神様はとっても嫌われることです。なぜなら、自分の働きが妨げられるからです。妨げることはしていないかもしれません。でもそれが進むようにしているかどうかというと、またちょっと疑問なところが出てくるかもしれません。私たちは今日、積極的に神様が使わせてくださった牧師先生や宣教師の方々、そして伝道師の方々や自分のグループのリーダーかもしれません、また自分自身かもしれませんが、神様の働きがなおさらに快適に前進していくように、自分にできる協力はないかどうか見てみたいと思います。そして積極的に自分にできることをしていきたいと思います。また神様はここでこのエレミヤを通して、このその地で、その使わされた地で繁栄を祈りなさいと語りました。私たちもなかなかこの自分のいる場所、もう人のいる場所の方が、あっちの方がいい、こっちの方がいいというふうに見えて、自分のいる場所や自分の置かれた状況、自分の生まれ育った家庭、が行ってる学校、いろんなところが否定的に思える時があります。でも神様は今そこにいるということは、あなたにとって神様の大きな御心であるということを神様は語っておられます。時々私たちは本当にこの自分がいる場所とか、もう自分の容姿もそうかもしれません。神様が与えてくださったものになかなか満足して用いることをしません。あれの方がいい、これの方がいい、あそこの場所の方がいい、あの学校の方が良かった、あの会社の方が良かった、ああいう仕事が良かった。言い出したらキリがありません。でも、今どんな理由によって自分がそこにいても、その家庭に置かれても、その事情に置かれても、それは神様の背後で神様の導きがあることを覚えたいと思います。そしてそこで精一杯自分たちを用いる。自分自身を用いる。自分の場合は自分の賜物や自分にあるものを用いる。自分が使わされた場所で精一杯に生きる。そこが本当に祝福されるように祈る。それを神様は求めておられます。その後、また神様はいろんなところに変えてくださったり、いろんなところに導いてくださったりするかもしれません。でも今、ある場所を大切にしたいと思います。そこには神様の私たちが知らない見てがあることを覚えたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、あなたが私たちにいろいろなところに使わせてくださり、私たちのこの体も、またこの家庭も、また家計も、そして仕事場や学校も、置かれた場所を、その一つ一つで私たち、このディボーション TV を見ておられる一人一人が、本当にそこで花を咲かせることができますように。自分ができないことをやろうとするのではなくて、自分に与えられ、自分の能力、自分の力、任されているもので精一杯行うことができますように。これはすべてあなたの御手の中にあって、最高の状態にあることを覚え、感謝いたします。また神様、本当にあなたが使わせてくださった一人一人の方々が、本当に快適に、その働きをすることができるように、自分にできるサポート、自分にできる奉仕をしよう与えてくださいますように、目を開かせてくださいますように、気づきを与えてくださいますようにお願いいたします。このディボーション TV を見ておられる方々一人一人の上に、あなたの素晴らしい御臨在と今日御業が行われますようにお祈りします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。